こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回のテーマは商品開発です。売上をかつての1000倍にしたスライス羊羹に学ぶアイデアの作り方と商品開発の方法です。和菓子のヒット商品である神谷義長さんのスライス羊羹を取り上げて、その開発ストーリーとそこから見えてくるアイデアの作り方と商品開発の方法について学んでみていきましょう。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今回ご紹介したいのが亀屋義長さんのスライス羊羹です。で、亀屋義長さんは創業が1803年で、京都にある老舗の和菓子屋さんです。で、スライス羊羹というのは食パントーストにスライス状になったスライス羊羹を乗せて食べられて、これが人気になっているんですね。スライスという言葉があるように、形ってあのスライスチーズってありますよね。まあ、あれにそっくりなんですね。なので、このスライス状になっているスライス羊羹を食パンの上に乗せて、まあ、トーストで焼くというような、こんな食べ方があるんですが、これが人気につながっています。で、スライス羊羹の開発の背景は和菓子業界と羊羹への現状と危機感からだったんです。で、これは PR タイムスさんの記事に書かれていたんですが、和菓子業界は洋菓子人気に押されて、まあ、年々売り上げが下がっていて、まあ、特に10代から40代の若い人たちの和菓子離れが起こっていました。で、羊羹は20年前の約半分の購入額になっていて、亀屋義長さんでも販売していた昔ながらの羊羹があったんですが、この販売していた羊羹は毎年売り上げが落ちていました。まあ、一時期は亀屋義長さんでは、羊羹の販売が年間に50本程度にまでなっていたそうで、年間に50本というと、まあ、単純計算すると1週間に1本くらいの売れる程度、これぐらいにまで落ち込んでいたんです。で、スライス羊羹の開発のきっかけが毎日の家族での朝食からだったんですね。具体的に言うと、亀屋義長さんのおかみである吉村由衣子さんの長男と次男が朝食を食べていたんですが、長男は食パンのトーストにスライスチーズを乗せて食べていて、一方の次男はトーストにあんこをこうバターのように塗って食べていたそうなんです。で、長男はスライスチーズを乗せてすぐに簡単に食べられるのに、次男はあんこをトーストに塗るというのは硬くて塗りづらそうにやっていました。で、この様子を見たおかみの吉村さんは、羊羹をスライスチーズみたいにできないかと思ったんです。で、試しにやってみたら意外にうまくできそうで、ここから本格的に商品開発に取り組んでいって、試行錯誤の末に生まれたのが今回ご紹介しているスライス羊羹なんです。で、売り上げは年々伸び続けているようで、1年目は160倍、2年目が550倍になって、3年目には1000倍を超えた後のことなんです。まあ、直近では年間で15万袋を売り上げるヒット商品となりました。はい、ではここからはスライス羊羹の商品開発から学べることを掘り下げていきます。結論なんですが、一言で言うと N1 からの商品開発なんです。で、ここで言っている N1 とは何かなんですが、サンプルサイズが1のことで、 N1 からの商品開発の意味合いとは、目の前のたった一人のために商品開発をまずはしていくこと、これが N1 からの商品開発の意味合いです。スライス羊羹に当てはめると、朝食であんこをトーストに塗りにくそうにしていた次男、まさにこの次男が目の前のたった一人のに当てはまるんです。で、次男が食べやすいようにできないかというのを考えて、まあ、その場に一緒にいた長男が食べていたスライスチーズから着想を得ました。吉村さんは、スライスチーズを考えた人は天才だと思いながら、ここから羊羹をスライスチーズのようにするというアイデアが生まれたんです。で、羊羹をもっと気軽に楽しみたいとか、朝食で甘いものを食べたいというニーズは世の中にもあって、その結果、そのニーズに応えていけたわけで、スライス羊羹は人気商品になりました。はい。では最後にですね、今回取り上げている亀屋義長さんのスライス羊羹から、商品開発に私たちが何が学べるかについて整理してみましょう。で、改めて見てみると、スライス羊羹の開発ヒントになったのは次の2つからでした。次男がトースターにあんこを塗りにくそうにしていた。で、一方の長男はスライスチーズを、パンに乗せて食べていて、で、この2つから着想を得ているんですが、 ビジネスへの学びとして一般化すると次のようになって、これが商品開発に学べることです。一つ目は、この人のためというたった一人のための商品開発。これが N1 分析からの商品開発という表現をしたんですが、こんな着想から開発を進めてみるというのが商品開発に学べることの一つ目です。で、二つ目はアイデアの作り方になるんですが、異なるカテゴリーとか他の業界の成功事例をヒントにすることです。具体的にはスライス羊羹の場合は、チーズ業界では当たり前のスライスという形状を和菓子の羊羹に取り入れたわけです。このように自分の業界ではなくて他の業界の成功事例、または他の業界で一般的に やられていることというのが、自分たちの業界でまだ取り組みがなければ、それを持ってくれば、こう、革新的な、すごく先進的な事例になる。これも商品開発のヒント、二つ目として学べることです。はい、そろそろクロージングです。今回は和菓子のヒット商品である亀屋吉永さんのスライス羊羹を取り上げて、商品開発に学べることを見てきました。最後に簡単に内容をまとめておきます。スライス羊羹の開発のきっかけは、毎日の家族での朝食のシーンからでした。おかみの吉村さんの長男が食パントーストにスライスチーズを乗せて食べていて、次男はあんこをトーストに塗っていたんですが、その様子が塗りにくそうなのを見て、羊羹をスライスチーズみたいにできないかと思ったことからです。本格的に商品開発に取り組んでいって、試行錯誤の末に生まれたというのが、この亀屋吉永さんのスライス羊羹で、結果的にかつての売り上げの1000倍にまでなるヒット商品になりました。商品開発に学べること、2つポイントがあって、1つ目は、この人のためというたった1人に向き合うこと、ここから始める N1 分析からの商品開発です。で、2つ目に学びとしてあったのは、異なるカテゴリーとか、他の業界の成功事例をヒントにする。スライス羊羹の場合は、チーズ業界では当たり前のスライスという形、これを和菓子の羊羹に取り入れて、ヒット商品につながりました。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。これからも配信は続けていくので、よかったら次回もぜひぜひよろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日にしていきましょう。